聖書をお読みいたします。聖書は99ページ、新約聖書の99ページ、ルカによる福音書の第1章の1節から4節までです。新約聖書の99ページ、ルカによる福音書の第1章の1節から4節までをお読みいたします。ルカによる福音書第1章の1節から4節。私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。以上です。あなたの話はなぜ通じないのかという本を読んだことがあります。あなたの話はなぜ通じないのか、相手になぜ言葉が届かないかということです。その中にですね、なぜ通じないか、相手が一番知りたい情報が何かを考えてないということでしょう。一方的に自分が話して伝えようとするからダメ。実は相手が一番知りたい情報は何かというのを考えて話すと通じる。それはそうだと思います。その人はそれを聞きたいので。じゃあそれってどういうことかっていうことを読んでみると、例えば銀行とか切符売り場なので、この窓口はただいま使えませんっていうふうに、こうなんていうか張り紙があったりすることがあります。でそれっていうのはその人が本当に知りたい情報かということです。それを見たときにですね、じゃあどうすればいいのかと多分それは思うのでしょう。伝える言葉を話すのであれば、この窓口はただいま使えません、申し訳ありませんが2番3番窓口に行ってくださいって書いてあればいいんですね。その人が本当に知りたいのはどこでその対応しているかっていうことであって、使えないっていうことではないという、それをですね考えないとですね、私たちはですね、実は伝えられる言葉も伝えられないということかなというふうに思うのです。相手を考えて一番知りたい情報をですね伝えるですね、相手は何を知りたいのか、自分は何を伝えたいのか、そのことをどうもですね考えながらですね人々を話していかなきゃいけないなと思います。言葉を発する前にですね、まず考えてみるっていうことでしょう。一番話の通じやすいのは結論から言ってあげるっていうことなんだと思います。どうも結論を言わずにですね、だらだらだらだらといろんなことを言ってですね、最後まで結論がわからないという、そんな話もありますけども、でもやっぱり一番聞きたいのは結論ですから、本当に伝えたかったら結論から言うっていうことが一番大切なのかなと思います。ルカによる福音書はテオフィロという人にですね検定されたですね、福音書でもあります。しかしこのテオフィロっていう人が一体誰かがわからないんですね。聖書には名前が書いてある、教会に関わりを持つ有力者だったのでしょう。ルカっていうのは2つのですね、ものを書いております。福音書と使徒言行録と。で、福音書の時にはですねテオフィロ様になってるんですよね。ですからまだこの時はですね、敬愛するテオフィロ様ですから偉い方々だったんでしょう。で使徒言行録を書いた時には今度はテオフィロ4になってるんですよね。ですから偉い方々が兄弟姉妹になったってことなのかもしれません。福音書を読んでイエス様のことがよく分かって信者になったのかもしれないなと思います。マルコの福音書をですね多分ルカも読んでたでしょうから、それを手本にしてですね書いたんだと思いますけども、ルカがマルコを読んで分かったことはですね何かっていうとですね、バラバラだと。時間的な配分とか土地の配分とか全くバラバラになっててよくわからないっていうことなんでしょう。それでルカはですね順序正しくですね書くのだという宣言をしているのです。物事は順序正しく書いた方が伝わりやすいと。ですから、最初のですねクリスマスの記事からルカは書き始めたっていうことなのでしょう。マルコはですね伝えたいものが違いますからですね、多分ですね、そういう書き方をしなかったんだと思いますけどもですね、ルカによる福音書はですねちゃんとみんなに伝わるようにということで順序正しく書いたってことかもしれません。 まあ、しかしイエス様の物語をですね伝えるといってもこんな難しいことはなかったんだろうなと思います。で、ある人がですね、人に何かを教えるってことは大変なことだというふうにですね、言っていました。ある本にはですね、人から50習いたければ相手に50与えねばならないというんですね。どういうことかなという、一方的に教えるのではなくして、相手からも教えていただこうという姿勢がない限りは、きっとそれはですね、教えることもできないし、伝わることもできないということなのでしょう。そうやって考えていくとですね、何かをですね伝えるとか何かを教えるってことは相手を受け入れなきゃいけないってことなんでしょう。それは非常に難しいことではありますけども、自分だけが一方的に話しては伝わらない。相手が何を考え、何をですね思い、何をですね教えてもらいたいかってことを受け入れなきゃいけないし、相手からもですね何かをですね受け取ろうとするですね気持ちがないと、やっぱり物事は伝わっていかないということかもしれません。まあ、そう思うとですね、私たちはもう一度ですね一方的な伝え方ではなくて、相互に伝え合うということを考えていなきゃいけないなと思いますし、また聖書の御言葉っていうのもですね、実は一方的に伝えられていくわけではなくして、それを伝えられた私たちがどう考え、どう生きていくか、そのことを応答するというような、そういうふうな書物になっているのではないかなと思うのです。ルカはイエス様のことを伝えるのに順序正しく書いてと言ってます。テロフィロのもとにはイエス様に関するたくさんの情報が集まっていたのでですね、どんなことだろう、どんなことだろう、ここを聞きたい、あれを聞きたいと思ってたのかもしれません。それを順序正しく書くことがイエス様の出来事を一番わかりやすく伝えることだし、テオヒロも自分の考えの中においてそれを受け取っていけるということだったのでしょう。まあ、ルカによる君主は旅するイエスと言われているように、時間空間場所がしっかりと順序正しく書いてあります。まあ、新約聖書をですね読まれる方、イエス様のことを知ろうと思う方は、まずルカによる君主から読めればいいかなというのも思うぐらいですね、この書物は順序正しく書いてある。まあ、そうやってですね、ルカが何とかしてイエス様のことを伝えようとした、そのことをですね、私たちは感謝したいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ルカによって私たちは順序正しくイエス様の物語を読むことができますし、それを受け取ることができます。どうかその中において私たちも応答しながら、私たちと信仰生活をより正しく、より順序よく生きていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。また、ルーテル保育所、谷の幼稚園に通う子どもたち、先生、職員を今日も一日お守りください。どうか主が共にあって、今日の谷の幼稚園の礼拝、そして、夕方に行われます保育所の説明会が主の御心に従って無事に行うことができるようにしてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのある方々にはイエス様が寄り添ってくださって御言葉で癒し導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。